朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。引き続きまして、埼玉総局の記者黒田沙織さんからモスクの話を聞いていきます。黒田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとさっきね、話の中で栃木県の話が出てきたじゃないですか、
はい、
もうあれですか、埼玉県外のモスクも訪ね歩いてるんですか？
割と訪ね歩いてます。
佐野以外だとどこ行きました？
と群馬の館林と、あと東京のモスクはプライベートでちょくちょく行ってます。
東京にもありますか？
東京にもいっぱいあります。
例えばどんなところにあるんですか？
東京のモスクで結構面白いのが、うん、歌舞伎町に一個あって、
へー、ほうほう、
それは本当に歌舞伎町のちょっと私あんまり地名わかんないんですけど、うん、無料案内所とかが割と
それは地名ではないですけどまあありますよね、
はい、立ち並ぶあたりにあって、はい、本当にその無料案内所の裏にあるんですよ。
はあ、なかなかわい雑なところにありますね。
そうなんです、うん、で本当に雑居ビル でそこはインドネシア人がやってるとこなんですけど。
そうですか。
でなんでこんなところにあるんですかって聞いたら、ここは夜になってもうるさいから、何時に礼拝をしてもアザーンを流しても、その賛美歌的なやつを歌っても誰にも怒られないからいいみたいな。
あ、確かにね
ことを。
ああ、いやそうだそうだ、中東のモスクだと、まあ、モスクに限らないんですけど、お祈りをする時間、スンニ派だったら1日5回、シーア派だったら1日3回、もう必ずアザーンが流れるんですよ。お祈りをしに来なさいって感じでね。でそれってでもさすがに近所迷惑とかも考えると日本ではやってないんですよね。
そうですね、そのなんていうかスピーカーで外に流すみたいなことはやってないです。
なるほどね。だけどまあ中でね、アザーンするとかってね、コーランを唱えたりっても当然それは音は出るけれども、歌舞伎町なら心配ない。
そうです割と、はい、他のモスクって住宅街の真ん中にあるので、結構騒音のトラブルとかってあるみたいなんですけど。
あ、そうですか。
まあ、だからこう歌舞伎町だと全くそういう心配がないからいいっておっしゃってました。
まあね、アッラーフ・アクバルっていうのも、あれ別に神は偉大なりって言ってるだけだからそれだけのことなんですけど、それも例えばテロなんかとね結びつけられちゃうこともあるから、それでこうやっぱりこう聞いてる人もね、あと他の言葉何言ってるか分かんないっていうところでの不信感なんかもあるんじゃないかなと。お坊さんがね念仏を唱えるという時には多分誰も何も言わないんじゃないかなって気もするんですけれども、そういう意味でもね歌舞伎町に集まるっていうのはなんかいいアイデアかもしれないですね。
はい、
うん。あとどうですか、さすがにねいろんなところに行ってイスラム教徒ムスリムの人たちといっぱい喋ってるわけですよね。なんかそういう中から見えてきたこととかってありますか？
そういう中から見えてきたこと、
なんか宗教の違いとかっていうのはどうなのかとかですね。
あ、そうですね、やっぱその宗教そのものに対してはやっぱり日本人ってまあ、一般的にそのあなたの宗教は何ですかと聞かれてパッて答えられるくらいこう信仰心のこう強いみたいな人ってなかなか多くはないのかなと。
ちなみに黒田さんは？
あ、まあ一応家は仏教ですけど。
何宗ですか？
何宗なのかちょっとわからないレベルです。
僕は臨済宗ですよ。
多分ね浄土真宗だと思います。
あ、なるほど、真宗がやっぱり多いですからね、うんうん、ってなぐらいのことですよね、
はい
はい、
なんですけど、まあ、当たり前ですけどイスラム教徒の人たちって本当に、なんていうか心からイスラム教を信じているし、こうやっぱ全然私イスラム教徒じゃないですけど、礼拝の様子とか見たらこう結構胸を打たれるというか、なんかこう、あ、こんなに信じられるものがあるって、うん、なんかある意味強みだなみたいな風にも思いますし、まあ日本ってこうなんて言うんでしょう、こうそれ宗教みたいみたいな感じで、
あ、まあ悪い言い方でね、そうです、はい、使われること結構ありますよ、
はい、やっぱ宗教に対するマイナスイメージって、まあ、多分その地下鉄サリン事件とかもあったりして、
あ、ね、
はい、すごく大きいと思うんですけど、うん、やっぱ多分世界標準で言うとそうではないし、なんかそういう信仰を持つ人たちのこう暮らしに触れられるっていうのはすごく日本にいながら触れられるっていうのはすごい素敵なことだなと 思いますね。
そこがね面白いなと思うんですけど、中国もどっちかというと日本に近いでしょ。
あ、そうですね。
基本的に宗教ってあんまりいいもんじゃないですもんね、中国においてね。
まあ中国共産党的には良いものではないです ね、
弾圧をしているというか、ね、そういう中で、でもその、まあ、モスクに行ってみたりとかっていうのもね面白いなと思うんですよ。その中国的価値観に、それこそ日本的価値観ってどっちかというと無宗教でしょ、
はい、
そういう中にでも黒田さんなんかはちょっとしたこう物足りなさみたいなのも感じてるんですか。
物足りなさ、まあ、私自身そのなんて言うんですかね、うん、あのその信仰したいなと思うような宗教に、うん、で出会えてないというか、 なんかそこまで信じられる気持ちってなんか正直なくて湧いてこなくて、うんうん、だからこそなんて言うんですかね、そんなこう一つのものに対してそんなにこう自分を委ねられるというか、うん、信じられるというか、それってまあ一つのなんかこう強さだなっていうふうに思います。
あのイスラム教徒の前で間違っても無宗教だって言っちゃいけません、
はい、
仏教徒だっていうふうに言っとけばいいと思いますけどね。
はい、そう言ってます、
うん、それはなんでだっていう理由はご存知ですか。
え、仏教、ね、
いや、その無宗教だって言っちゃダメですよっていう理由。
ああ、なんか それはどういうことですか。
基本的にね、あ、神を信じていないっていうのはイコールこう人間じゃないっていうことなんですよね。
あ、なるほど。
だからすごくその未開の野蛮な人間というか、まあ人になる前の存在みたいな感じになってしまうの で、あの仏教のことはイスラム教徒の人はあんまり、日本の方はあれですけどね、日本在住の方はあれですけど、あんまり知らないことが多いので、ブッダを信じてるみたいな感じになると一神教の仲間みたいな感じになってくるので違うんだけど、いうところはありますけどね。で結構ねそのあたりっていうのはもう彼ら その生まれついたものなので、ほとんどの人はね自分でイスラム教徒になるのではなく生まれたらイスラム教徒だったっていう人たちなので、その辺がねやっぱり我々とは全然違うところなのかもしれませんよね。
うん、
でもあれでしょう、そろそろそういうね通っているとお悩みとかも聞くんじゃないですか。
お悩み、
イスラム教徒としての悩みとか、日本で外国人として生きることの悩みとか。
それは本当にいろいろ聞きます、うん、例えば本当にいくつか3つくらいあるんですけど、
3つ、
はい、1つは、その、まあ、実習生の人とかだと特に実習生のビザ、技能実習のビザから特定活動のビザに切り替える時とかに家というか寮がなくなっちゃって、うん、こう追い出されてしまうみたいな時にこうモスクが一時的なこう仮住まいの場になっていたりだとか、
ね、
あとその仮放免の身分の人、入管から釈放されて、うん、もう仕事ができなくなって行き場がない人とか の住まいになっていたりして、まあ、そういう人たちからそのなんていうかこうこれからどうしたらいいんだろうなみたいな話を聞くことはすごくよくあります。
まさに駆け込み寺みたいになってるんですね。
そうですそうです、
うんうん、
で2つ目がその子どもたちの教育。
ああ教育ね、うんうん、
そのイスラム教教育っていうのに結構親たちは神経を使っていて、やっぱりその先ほどもお話ししたようにやっぱ彼らにとってその本当にイスラム教って大事なものだからし、そのなんていうかもうイスラム教徒たちのこう日常ってもう全てこう宗教的意味があるというか、その例えばご飯を食べるときにはどうするだとか、寝る前にはどうするだとか、うん、そういうの全部もう決まりがあるから、こうそういうのを子どもたちにちゃんと学ばせないといけなくて、
うん、
でそれをでもその教育する場がまあ、日本の学校に通っていたらあまりないっていうこと で、
まあね
でまあ、そういう、こうモスクの中でそういう子どもたち向けに夜とか週末にイスラム教教育をする。
うーん、あ、やってるんですね。
やってますやってます。それは結構その子先生の確保だとか、そう子どもへのこう教育っていうのは割と彼ら の、関心事というか心配事の種の一つだと。
なるほど、寺子屋みたいにもなってると、
はい、
うん、
で3つ目がお墓の 問題で、
あ、
は
ははは、はい、
あのイスラム教徒は仮装をしない土葬なんですね、
う
ん、
そうですね。これは生き返り蘇りっていうことを信じてるからで、最終的にね審判の日が来た時に全ての人が蘇るっていうことになってますから、焼いちゃダメなんですよ、肉体がなきゃいけない。はい、
そうなんです。それでなんですけど、まあ、日本って今仮装率 99.97%
高い
なんで、うん、もう世界、多分世界一くらいの仮装大国。
そうなんですね。キリスト教徒も同じ考えだから土葬ですからね、
はい、
はいはい、
なので彼らのその墓地がないっていうのは結構彼らにとって喫緊の課題
です。そうですね、
う
ん、どうしてるんですか。
日本に7カ所だけムスリム墓地があって、
あ、へえ、じゃあそこに行く。
はい、7カ所、ちょっと人によって言う数違うので正確な数ちょっとわからないんですけど、ま
あ
ま
あ、でもちゃんと土地はあるんですかね。
はい、そのうちの一つこの前行ったんですけど、うん、そうですね、なんていうか地域的に偏りがあるんですね。
ほう、
その東日本は多いんですけど、うん、例えば九州とかは一つもなくて、で、まあ遺体ってそんなね、
ね、
遠いとこ運んでられないですし、うん、技術的に
日本の場合は法に問われるってことにもなりかねませんからね、
はい、なのでやっぱりその地域的偏りがあるっていうのはまあ普通に我々が考えてもまああんまり、まあ、大変だなって、
う
ん、
そうですね、
はい、思いますし、そうですね、なんか彼らにとっては結構その大変、土葬の墓地が少なくて大変だっていう話はよくされます。
ただまあ逆に言うとその、ね、葬儀っていうところまで人生のステージが至るぐらい日本にもう根付いているっていうことではありますよね。
あ、本当にその通りで、やっぱりよくその土葬反対派というか、なんていうかムスリムの人たちがこう土葬墓地を作ろうと思ったらこう住民から反対が起きることってよくあるみたいなんです。
なんです、
はい、やっぱりその土葬に対する忌避感みたいなのとかが、うんうん、まあ、あと風評被害がみたいな、そういうのがあるんですけど、うん、まあそのもうそれこそ日本国籍を持ったりだとか、日本人と結婚していて日本にもう根付いて長いこと住んでるみたいな人たちもたくさんいるわけで、
そうですね、
はい、そういう人たちが死後遺体だけ母国に返すっていうのはあまり現実的ではないっていうのはあると思います。
ながら聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい。
朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ。
思いがけない話題にも出会えるよね。
ちょっと新しいニュースの読み方、朝日新聞。
あとどうですか、まあ、お話の中ではね男性が多かったって話ですけれども、そのイスラム教について回る一つの考え方として女性に対するね抑圧があるんじゃないかとか、そういうの、まあ、女性としてね黒田さんなんかは言ってそういう話とかしたこともあるんですか。
あります。それはですね、日本人の方から聞いた方が分かりやすいかなと思ってちょっといろいろ聞いてみたんですけど、
はい、
すごいよく言われるのは、うん、女性の抑圧と、まあ、先進国からは捉えられることだけど、それってまあ逆に言えばなんかそう野蛮な世界から女性を守るためでもあるみたいなことはすごくよく言われます。
野蛮な世界から女性を守るためっていうと、
まあだからその他の男たちであったりだとか、うん、まあそのなんか社会のさまざまな雨風から女性を守るみたいな
まあでもそうですね、だからイランって今どうなのかなちょっとわかんないですけど、僕がいた頃はともかくサッカーの試合を女性が観戦できないんですよ。で、これはサッカースタジアムってね基本的にこうみんなやっぱサッカー人気高いですから見たいわけじゃないですか。だけどもその監修その席の中に女性は入れないってことで映画にもなったぐらいの話ではあるんですけれども、ですねその理由、僕が取材した時の当局の理由としてはやっぱりそういうそのサッカーの試合中っていうのはそれこそねフーリガンなんてのもいるぐらいでみんな興奮すると、 そういう中で女性の、ね、安全を守るっていうことが難しくなる可能性があるのでダメなんだっていうのが当局の言い方だったんですよ。でだったら世界中どうなのかなって僕は思ったんですが、うん、その後でもちょっと聞いて少し考え方を変えたのは、あれね、男性のスポーツは男性しか見られないし、女性のスポーツは女性しか見られないんですよ。
へ
ー。で、まあ、その大会役員とか審判とかはまたちょっと違うんですけど、だから例えば女性がサッカーをやっている場合は女性しか観覧できないんです。でそれってもうちょっとこう考えやすくなるのは、水泳とか言うと分かりやすいと思うんですけど、イスラム教徒って基本的に体の線見せられないですから、でそういうねブルキニとかっていうそういう水着もあるけれども、基本的にやっぱりそういうことはしない。プールなんかも男女は別、もしくは使う時間を変えてるんですよね。なんで男性の水泳は男性は観戦できるけど、女性の水泳は女性しか観戦できないって考えたら、まあ分かりやすいと思うんですね。あとだからイスラム教圏って女性の医者が多い、女医が多い。それはやっぱり女性の体を見るってことは基本的には女医しかやらないので多いんですよね。みたいなことで、あれって実はそういう意味で言うと、まあ、それが本当に男女平等かわかんないけれども平等な部分もあって、ただ多くの場合人気のあるスポーツは男性がやってるんですよね。ただこれは別にイラン人の責任ではないかもしれない。サッカーだって最近はもう女性のサッカーもねすごく人気がありますけれども、とはいえ男性のサッカーの方が人気があるっていうこと自体はそれはまた別の構造的な話なので、世界的な問題ですから、これまた違うよっていうのがあったりとか、うん、あとその西洋から来た人なんかでもイランでにいるときには必ずねヒジャブかぶんなきゃいけないし、それから体の線は隠さなきゃいけないんですけれども、まあ、そうすることによって自由な感じになったっていう人もいるはいるんですよね。自分の好きな服を着られるっていうのが一番いいと思うんですけれども、ただまあそういうふうに体の線を隠したり、こう頭とかね顔とかを隠すことによって、それこそそのヨーロッパ系の人とかね、イランなんかにいるとそれでなくても好奇の目で見られがちですから、そういう視線から自分をこうね隠したりそらしたりすることができるっていう、まあ、それは確かにまあそうなんだろうなと。逆にねいつも思うんですけど、ヨーロッパ行くとですねドレスコードってのがあるんですよね。わかりやすいのは多分映画祭とかを見ればわかると思うんですけど、みんな着飾ってるでしょ。でレストランとかも三つ星とかなんとかってい う, こう立派なところに行こうと思ったらですね、男性はジャケットを着用しないといけないし、女性もなんかこうちゃんとした服装をしなきゃいけない。でそのちゃんとした服装がでもですね、例えばパーティードレスだったりするわけですよ。もう足とか胸とか見せたりしてるのありますよね。それはしかし、まあ、その人が選び取ってんだろうけど、そうしなきゃいけないってなった時にそれって自由なのかなっていうのは思うんですよ。どんな格好でも入れるっていう方が良くないかなっていうですね。ドレスアップの考え方だってそんなの地域とか民族とかによって全然違うはずですしね。辺はね、その、まあ、簡単な話ではないんだろうなっていう一方で、でもやっぱり確かに女性に対する抑圧もあるんですよ。例えばイランなんて未だに、女性妻となる人はパスポートがなかったりするんですよね。これも、まあ、今はもう変わってんのかな。でも僕がいた頃はそうで、夫のパスポートに名前を書き添えるっていう形なんですよ。だから女性はね自由に移動できないんですとかね。だからそこはね、まあいろんな問題が複雑に絡まっていて、なおかつイスラム教の問題かどうかっていうのもあって、その土地の習慣だったり風習だったりする場合もあるし、難しいんですよね。
そうですね、
喋りすぎましたそういうようなことっていうのはでも黒田さんも話してて感じたりしました？
はい、いつも思うのが、あの女性専用車両にちょっと似てるのかなというのは思いますね。
あれもね、だってあれもだからなんか反対してる人もいますもんね。
そうですよ、まあ、逆差別っていう人もいますけど、そのなんというか、うん、そのこう外のなんやかんやから身を守るためのものっていう意味で言うとしたら、まあ女性専用車両みたいなものなのかなというふうには思います。そのイスラム教の女性に対する考え方というのがね。なのでまあやっぱりその今神田さんもおっしゃったように、そのねそのなんていうか、それがその宗教上のものなのか、社会的な構造なのかがちょっとよくわからないところも多いので、まあなんかこちらがこう 物差しを押し付けるというか、こっちのこう考え方で、まあこうジャッジするのはちょっと違うのかなというふうには思いますけど、う
ん、あと多分モスクに行くとよくわかると思うのが、同じイスラム教徒って言ったって本当千差万別ですよね。あのさっき女性の話で言えば、本当国とか地域によって着てるものとかも全然違う。あの真っ黒いの着てる国っていうのはほとんどないんですよね。サウジアラビアとかごく限られた国だけ。イランでも地方に行くとそうだけど、テヘランの人なんかは普通にジーンズとか履いてるし、そもそもインドネシアとかね、東南アジアにもいっぱいムスリムの国ありますけれども、もっとカラフルなものを着てる、パキスタンもそうですよね、とかね。で、まあ、男性にしたってね、あのひげをこうもじゃもじゃ生やしたような人がいるっていうイメージあると思うんですけど、どうですか、日本のそのムスリムたちはひげはいっぱい生やしてますか？
そうですね、まあ生やしてない人も多いですけど、うん、割としっかり生やしてる人もいますね、ひげは。で、あとパキスタンの民族衣装みたいなやつがあって、
シャルワルカミス、
あれそんな名前でしたっけ
違いましたっけ
なんかあれ記事に書いた気がする、あのこうゆったりとしたパジャマみたいな、
うんうん、なんかありますよね、
はい、やつなんですけど、うん、それは割とパキスタンの人は着てる、日常的に着てる人割と多いですね。
あれ良さそうですよね。
あれめっちゃ良さそうですよね、うん、
あれ着たいといつも思いますよ
多分すごく涼しくて風通しも良くて、うんうん、いい作業着だと思います。
そうなんですよね。逆にね、なんだってこう日本でね、背広スーツ着なきゃいけないのかと。あれはまあ割かし寒めで乾燥しているヨーロッパの人が着るのはいいと思うんですけど、こんな温暖湿潤なところで着るもんじゃないとずっと思ってるんですよね。暑いもん。
そうですね、
はい、そっか、あなたスーツ着ませんもんね
、はい、
あ、でもスーツたまには着ることないんですか？女性だってパンツスーツとか着るじゃないですか。
あ、まあそうですね。でもそのそれはなんか私は着物を着ろって言われた方が大変だなと思うので。
あーね、確かにね、着付けとかってなかなかこうねすぐできるもんじゃないですしね。そうなんですよね。そういうところっていうのもでもなんかこう面白いとこですよね。いろんなものをこう着ている人がいるっていうのもね、はい、そうですか。で、どうですか、そろそろもうイスラム教徒になろうと思ってますか？
ちょっとまだ思ってないです
思ってないですね。なるほどね。まあそこら辺はあのご自由にっていうところではありますけれども、モスクのじゃあ見学というか取材はまだ続けていく？
はい、多分なんかもうずっと一生行くだろうなと思います。
そこまでハマってるんですか？
うん、やっぱり全然場所によって違うので、うん、もう本当に面白いですから。
どうなんでしょうね、まあ、今までの話と重複してても全然構わないんですけど、そこまでさせる魅力って何なんですか？
そこまでさせる魅力、うん、何なんですかね。
そんな一生行こうとか普通には思わないですよ。
でもやっぱ行くモスク多分全部違うので、
うんうん、
私今もあの15くらいモスク行きましたけど、うん、だって今日本に112あって、多分これからも増えていくでしょうから
なるほどね、はい、とは言ってもあれ何でしたっけ、こう神社みたいにね、なんかこうお印みたいなもらえるわけじゃないでしょ。
ああ、そうですね、うん、御朱印みたいな、
御朱印御朱印がない、スタンプラリー的なことにはならないわけじゃないですか、
はい、
それでもやっぱり全部行きたい。
そうですね、行きたいですね。
やっぱりそういうそこに行くことによっていろいろこう見えてきたり考えることなんかもあるってことですかね。
はい、やっぱりそこを通してその日本のその地域がどんな地域かっていうのも結構わかる部分があって、
さっきの話そうですよね。だしなんか中古車業者がねいるとかっていう話とかっていうのもね、はい、普通知らないかもしれないですよね。
そうですね、だってやっぱその都市部に近いと割とこう人が流動的で固定メンバーみたいなのが少なかったりしますし、
へ、
田舎のモスク行くとなんかほぼ固定メンバーで回ってるみたいな、そういう違いもありますし、
あなたモスク夜回りしてるんですか？
夜回りはしてないです
まあでもそういういろいろな一面も見れると。確かにこの多様な日本社会、多様かな、まあ、多様な日本社会のこういろんな断面としてモスクを観察するみたいなのって一ついい手がかりになるかもしれないですね。
そうですね、やっぱりこうこんな日本があったんだっていう、そういう、こう、ね、素直な驚きがあります。
まさにダイバーシティですね、はい、というわけで、埼玉総局黒田さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、埼玉総局の黒田沙織記者からお話を伺ってきました。さてね、黒田さん、この話、今日聞いてきた話は記事でも読めるってことですね。
はい、読めます。あの、埼玉県版では3回の連載で埼玉モスク探訪というものをやったんですけど、デジタルでは1本にまとめて見られます。
なるほど。まあね、あの、埼玉モスクなんてことで検索をしていただくと出てくると思いますし、このポッドキャストの、ね、概要欄からも記事へのリンクを貼っておこうと思いますので、ぜひそちらも、ね、お読みいただければと思います。黒田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組ではリスナーの皆様からのご意見、ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。